木下直子の今宵音楽の鳴る店で。皆さんこんばんは。メインパーソナリティの木下直子です。今宵音楽の鳴る店で、いよいよ始まりました。本日は記念すべき初回放送です。この番組は全国のライブハウス、ライブバー、ライブカフェ、アーティストたちをつないで、リスナーの皆様と一つになり、未来の音楽の形や現場の声を届けながら深掘りしていく音楽番組です。まだライブハウスに行ったことのない人にも、これまでいろいろな音楽の鳴る場所に行ったことのある人にも楽しんでもらえるようなお得な情報やお店独自の情報盛りだくさんでお届けいたします。今回ですね、このラジオ企画から何からすべて初めて一人でやっているということで、とにかく緊張しております。周りにもちろん大人いるんですけれども、とにかく緊張しております。念願の番組ということで、拙い部分もたくさんあるんですけれども、番組が進むごとに成長していけたらと思っております。木下直子のプロフィールを少しお伝えしたいと思います。シンガーソングライターであり、現在代官山の窓のブッキングマネージャーでもあります。今までたくさんのライブハウスにライブをしに行ってきたので、ライブハウスの中側、外側、すべて届けていけたらと思っております。今回は初回放送ということで、2回目からの通常回とは違い、レディオスターオーディションで共に戦い、この7月から番組を一緒に持つことになりましたアスナちゃんと、番組を担当してくださっているノビーさんを迎えして、特別版でトーク盛りだくさん絡み倒しでお届けいたします。よろしくお願いいたします。まずはメインパーソナリティである私の人となりを知っていただくために1曲お届けいたします。木下直子でレインボー。
ボロボロになるほど何度も読んだ絵本の中、少女の冒険はキラキラ輝いてた。笑いたくても笑えない、辛くても吐き出せない、心まで死にたくない、炎を灯す気が欲しいな。虹の向こう淡い鳥が越えて飛んで行けるのなら、君も乗り越えて行けるさ。負けないよ、
みんなで作るコーナータイトル。さてここからはですね、ゲストといいますか、今後一緒に番組をやっていくお二人をお迎えしてお届けします。まずはアスナちゃん、
よろしくお願いします。
そして DJ のびーさん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まだまだ拙い私ですが初回放送はこの3人でお届けしたいと思います。途中でもしかしたらもう一人ゲストが入るかもしれません。
お、
はい、
参加しちゃうのか、
参加しちゃうのかな
もう声が聞こえておりますけど。
そうですね、
はい。
先ほどで、ね、コーナータイトル、違いました、タイトルコールしました通りですね、みんなで作るコーナータイトルというね、ことを言いましたけれど、何のこっちゃっていう話なんですが、
うんうん、
この番組内で、このコーナー、一問一答のコーナーがあるんですけれども、ゲストさんが出ていただいた時の、そのコーナーのタイトルを
すでに、
なるほど、
はい、公募しておりまして、
うん、
いくつか、ね、案が出てるんですけど、
うん、
私一人では決めきれず、
うん、なるほど、
そしてお二人の意見も聞きながら
なるほど
やっていけたらいいかなと思っております。
もうそういうセンスは僕たちすごいからね。
そうですね。
そ, うですよね。
そして今日ねもう一人いる方もものすごいセンスを持っておりますから。
そうなの。
最終的にはそう最終的には宮田にやってもらおうかなと、
ね、名前言うでも
いいじゃない
思っておりますが、
はい
はい、いくつかもうもらっているのでそれをちょっと読んでいこうかなと思うんですが、うんうん、まずプロモハンさんからいただいたコーナー名はですね、
はい、
あなたのお店のザ・ベスト5っていうタイトルだったんですよね。でも一問一答になるとこれどうなのかなっていうのもちょっと悩んでおります。そしてともみさんからいただいたのがあなたのことをもっと知りたいのですという、うん、すごく素直なタイトルですね、うん、
のですがいいですね。
そうのです
のですがいいですね。
なおこさんっぽい
毎回告白するみたいな感じでタイトルコールしてほしいという
なるほどな、
はい、
それも素敵ですね、
はい、そしてカズさんからいただきましたのが直子の取り調べ室洗いざらい答えてもらいますっていうあのなんていうかニョロニョロがついているタイトルになっております。
急に来ましたね取り調べ室、はい、カツ丼があるイメージ。
そうですね、うん、なんか緊迫した感じになります
ね。
そしてヒデさんからいただいたのが木下の根掘り葉掘り直撃一問一答。
ストレート
なんかそういうイメージなんですね。ちょっとこう
そうですね
上から強権的に来そうなな
んか強いイメージなのかもしれないですね。
なるほ なるほど。
そしてサチさんからいただいたのが、うん、一問一答直子の試し彫り。
あ、うん、試し彫り
試し彫りね。
そうなんですよ。ゲストさんに、言ったらこの後ね一問一答が終わった後に深掘りしていくんですね、うん、どんどん話を。なのでその深掘りの前段階だから試し彫りなんてどうでしょうです。
なるほど、
ね、なるほど
っていう単純かしらっていうご意見でした、
うんうんうん、
そしてジライヤさんからいただいたのが直子の窓というタイトルでした。これはなんか直子さんとゲストの方の双方の心の窓を開けることで素敵な時間の第一歩となりますようにという、ね、思いを込めて。
なるほど。
そして代官山の窓に思いを込めてすごく個人的な感じ
あーの窓がね。
そう
なるほど、は
い、なるほどなるほど
っていう感じでいくつかもらっているんですが、
はい
はいはいはい、どうかなこの中でピンとくるのあります。
直子さん的にどっちの方向なコーナーにしたいかじゃないですか。
うん、
なんかその、うん、取り調べ室だと結構パンパンパンパンって感じになりそうだしじゃなくてなんか試し彫りだともうちょっと柔らかい感じだったりとか、うん、あとなんかなんだっけのですのやつ
のですのやつ、
ね、のですのやつもうなんかもうちょっと柔らかい雰囲気だしなんかそのコーナーの雰囲気をどっちにしたいのかで結構変わってきそうな気がします。
なおこの取り調べ室なのです、う
んガッチャンコしてみたガッチャンコしてみた
ちょっと頭弱い感じに聞こえますね
そういうこと言わない
そうですね。
なるほどね
などうそうだねなんかこの一問一答は割とサクサクっといくところなんですよ、うんうんうん、この、まあ、何問やるかはそのゲストさんによって変わってくるんですけど、うんうんまあ、5問なのか7問なのかとかは、
うんうん
変わってくるんですがそれを終わった後にそこから深掘りしていくっていう感じなので割とパッパッパッていく感じではありますね。
うん、
ね、
うん、どうですかのびーさん
あのつまみ食い的なそういう言葉がどうですかね。でもちょっとつまみ食いっていう言葉は語感があまりよろしくないの でなんかそういう感じの試し彫りもそうなんですけどそういう感じのがいいと思いますね、
うんうん、つまみ食い
つまみ食い的な他の言葉
ここはやっぱりじゃあミヤタン
そうですね敏腕ADのミヤタンに登場していただきましょう。ミヤタン
どうも
ミヤタン
こんにちはどうもミヤタンです AD です。
ミヤタンは今あれですよ自分であの、はい、調整卓をやりながら
素晴らしいです
ね
非常に難易度が高いですね。
そうでしょ
う。そうでしょ
そうなんですよ
横向いてたのに急に呼ぶっていうね
そうですよ
これやばいっす
ありますかつまみ食い的な。
つまみ食いあのですね正直全然話を聞いてなくてですね
あOK です OK つまみ食い的な言葉を入れたいと。
そうですね、まあ、でも試し彫りみたいなのは確かにいいなと思ってるんですね、うん、そのもともとが深彫りをするっていう
もともと試し彫り、
そうですね
まあでも試し掘りいいかもしれないですけどね。
なんかもう試し掘りが一番、うん、その深掘りの手前でっていうのは、
そうですね、
土木用語では私屈というらしいですよね。
急になんかちょっと
なおこの私屈
なんかちゃんと漢字変換できないし、
しかもこの後のコーナーが一応ねゲストとことん深掘りコーナーっていうところになるんですけど、もうなんならこれも根掘り葉掘りでいいじゃないかと思っているくらい、ここのタイトルも変えちゃえばいいんじゃないかって思ってるぐらいなんですけど、
試し掘りからのとことん深掘りはでもつながりますよ、
うん、そう、あ、そう、それはね、とことんでも深掘りは自分で考えたコーナー名だから、うん、
あ、だから、
あ、それでいいの？
うん、
つながると思いますけどね。
そうか、
なおこの試し掘りなのです、
うん、やっぱなのですにこだわりたい感じですね。
よかったなと思ってなのです。
いや、可愛いですよね、うん、ただ私に可愛さ必要かしら。
え、なんかでもなおこさんっぽいって思ったんだけど。
本当、
うんうん、私も思いましたよ、
うん、
番組のイメージに合うなみたいな。
そうそうそう、
じゃあなのです入れます。
なおこの試し彫りなのです。でちょっとテンポ早めの曲かかって。
確かにそうか、一問一答なおこの試し彫りなのです。
あ、なんか良さそう。
良さそうですね。
ゲストさんもなのですみたいになるじゃないですか。あ、そうなのみたいな。
そうですね、いいですね。じゃあその次のコーナーのとことん深掘りコーナーはそのまんまでいいってことですね、
うんうん、
そうですね。これもなのですやるとちょっと、
まあまあまあまあ、深掘りコーナーなのです。
若干くどいので、うん、
そうですね、
わかりました。じゃあそうしようかな。
じゃあディレクターこれでいいですか。
はい、良いと思います。
良いと思いますか、
はいはい、
じゃあディレクターの許可が出たということで。
そうですね、本来こういうのプロデューサーがいるんですよね。
はい。
責任重大すぎる。
責任重大、
はい、ありがとうございます。今回はじゃあさちさんの一問一答なおこの試し彫りから決まりました。一問一答なおこの試し彫りなのですで決定でいきましょう。そうそうそう、あ、
だからなのですを
なのですの提案して
くださった たのは誰でしたっけ。
なのですはともみさんですね。
ともみさん、
なので、さん、本当はですね、あの採用されたお一人に木下直子のオリジナルポストカードが送られるはずだったんですが、
二
人になりますね。
そうです、あるいはこう半分に切ってあの合わせ的な感じで送るっていうのはあると
思います。いつか出会えたら
合わせようみたいな。
え、それ切るところ難しいですね。
あの、すご
い
真ん中
で しましょう。
すいません。
わかりました。それでは、ともみさんとさちさんにはポストカードを送らせていただきます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。皆さんありがとう。
素晴らしい。いきなり初回からこんな、ね、豪華プレゼントが。
ね、
はい、
素晴らしい。
いいな。
ありがとうございます。はい、ゲストとことん深掘りコーナー。先ほどね、こちらのタイトルも変えようかと思ったんですが、その前の、タイトルがですね、一問一答なおこの試し彫りなのですになったので、うん、このまんまタイトルを変えずにいきたいと思います、
うん、はい、
今回はね、初回放送なのでライブハウスの方などは呼んでおりません。なので、このねラジオのコンセプトが、全国のライブハーライブハーだってライブハーって何。
なおこさんライブハーやってるんじゃないですか。
このねラジオのコンセプトが全国のライブバー、ライブハウス、ライブカフェなど音の鳴る場所を紹介して、おすすめのメニュー、その場所の楽しみ方、その場所で鳴る音などを知ることによって、もっともっと音楽を、そしてそのお店を好きになってもらいたい、足を運んでもらいたいというものになります。
なるほど。
なので今回はですね、アスナちゃんとノービーさんにいろいろ深掘りしていきたいと思います。アスナちゃんはね、いろんな方のバックでも演奏していたりとかするので、はい、本当に大きなステージ、ちっちゃなステージ含めいろんなところで演奏してきたと思うんですけれど、
はい、
その中でも思い出深い、
いや、これずっと悩んでるんですよ今。でもね、うん、印象に残ってるとこって自分が立った場所よりもやっぱ見に行った場所だなと思って、
それでも全然いいですよ。
そうで、私一番最初に行った、なんかそうちゃんと見に行ったライブどこだろうなと思ったら NHK ホールだったんですよね、
うん、
NHK ホールで愛子さんのライブを見たのが初めてで、うんうん、3階席かどっかだってすっごい怖くて高いんですよ。あそこ
角度がね、
そう、はいはいはいはい、めちゃくちゃ高いと思って、なんかそれに、うん、あの怖いなと思いつつ、うん、でもやっぱその会場の一体感とかがやっぱりそこの印象が一番強いなと思って、うんうん、ちょっとライブハウスではないんですけど、
いいんです、音の鳴る場所だから、
うんうん、そうですね、
どこでもいいんですよ、うんうん、 そうか、それぞれ多分ねいろんな思い入れがある場所があると思うんですけど、うんうん、ノービーさんもでもいろんなところで企画されたりとか
してますね。でもその一番思い出深いっていう意味では初めてライブハウスに行った時にやっぱりなるんでしょうね、あの渋谷のジージーなんですよ、
うん、あ、そうなんですね、
初めて行ったのが。
そうなんですね。
あの時誰やったかな、確かメロディーキッチンと、
はい、
三田村千春と、うん、あと誰かもう一組っていう感じだったんですよその時、
うん、
へーっていうそういうライブでしたねあの時は。これがライブハウスかと思って、
あ、なるほどな、
そこからハマって今の僕の DJ のビズ東京ライブを始めたっていうところもあるので、うんうん、
そうなんですね。
そうなんです、意外と、うんうんうんうん、
でも企画とかはそのなんでそのライブハウスにしようとしたとか理由はあるんですか。
例えば僕の、
うん、ノビーさんが今まで見に行ったところじゃ ない場所で結構やってるじゃないですか。
あ、そうですね、うん、あ、まあ、見に行ってはいるんですよ、そのビルボードライブハウス、ビルボードライブ大阪とか東京とかっていうの、うん、まあ、やっぱりその何でしょう、敷居を低くしたかったというか、
あ、
ライブハウスってこうちょっとやっぱりどうしてもこう行きにくいというか小規模なところだと、うん、っていうイメージがあると思うんですけど、うん、やっぱりここ言い方あれですけどすごく商業的なところであれば、うん、お客様としてねすごく扱ってくれることを期待できるようなところであれば来てくれるかなっていうそういうイメージで、そのビルボードライブとかあと、うん、まあ、ヤマハホールとか、まあ、そういうところでやらせてもらったってそういうイメージですかね。
なるほど。
私も立たせてもらったけど、うん、やっぱりヤマハホールとかはすごい素敵なとこだったなと思いますよね。そうですよね、
アスナさんもヤマハホール、
うんうん、ヤマハホール、そうです ね
来ていただいて、
音の鳴り方が他のやっぱライブハウスとかとは全然違ったので。
そうなんですよ。でももう今ヤマハホール箱貸しをやってないので借りれないんですよね。
そうなんですよね。だからそういう場所もあるし、なくなってしまうライブハウスもあるしっていうところでは、ちょっと気になるところがあったらぜひもうすぐ行ってほしいなって思います。
そうなんですよね。もう本当に今コロナ禍でやっぱりどこもなかなか難しい経営を強いられているというところもあって、うん、まあね、気持ち的にこう行きづらい人もいるかもしれないですけれども、配信を見ていただくとか、ね、そういったところから入ってもいいし、
いろんなところで、ね、配信始まってますからね、うんうん、というかもうクオリティものすごい高いですから。
そう、ね、うん、配信のレベルものすごいことになってますよね。
映像もものすごい綺麗だし、うん、なんならテレビで見てるような感じに見れるので、
うんうんうんうん、
でそれも近くのねライブ、大きなライブハウスとかじゃなくてちっちゃなお店とかの、うんうん、でも配信をやってたりするので、
うんうん、
ちょっと会場に行くのはまだ怖いけど配信だったら見てみようかなっていう足がかりになるんじゃないかなと思いますので、
うん、そうですね、そこからぜひね、うん、じゃあ実際見に行ってみようみたいに、ね、なってくれたら一番嬉しい部分だったりをしますけどね、
う
ん、
そうですね。私も昔ね赤坂ブリッツのステージに立たせてもらったんですけど、
うんうん、
そこのでもう一回やりたいと思ってたんですよ、
うん、
だけどもうないじゃないですか。
ないですね。
そう、ライブハウスとしてはもう経営していないので、
うんうんうんうん、
だからもう一回やりたいなと思ってもなくなっちゃうこともあるし、
うん、
見に行きたいと思っても、もうないっていうこともあるので、
うんうん、
ぜひぜひね、その時あいい音だなとか、あなんかすごい素敵そうなとこだなって思ったら、
うんうん、
足を運んでいただけたらなと思っております、うん、はい、
はい、
ちょっとねここで皆様からのお便りをちょっとご紹介しようかなと思っております。まずねこの番組が始まったということで、はい、いろいろメッセージをもらっているんですが、
はい、
ガンさんからいただきましたメッセージです。直子さんへのメッセージ、苦しい戦いを勝ち抜いて念願のラジオ番組始動本当におめでとうございます。遠く離れた札幌でも、直子さんを応援しているアーティストや音楽ファンは何人もいます。距離はありますが飛行機に乗ればあっという間、伸び伸びになっている、伸び伸びになっている、
やった、
伸び伸びになっている
伸びだけに
そう伸びだけに
来た、
はい、伸び伸びになっている札幌ライブを、心待ちにしております。札幌から見れば釧路や函館より東京の方が感覚的には近いです。あ、そういうご意見もあるんです ね、
よくね言いますよ ね、
なるほどね、うん、そうかもね、
そう、そうですよね、うん、確かに北海道広いからな。はい、そしてジライヤさんから、これから3ヶ月間、いろんな方が音楽のなる店の扉をくぐると思いますが、初めましての人やずっと応援してきた人、いろんな人の音と心で彩られますように楽しみにしていますということです。 なんか他にもねメッセージいっぱいいただいてるんですけれども、うんうん、全部読んじゃうと終わっちゃいそうなのでそう、それ以外にねちょっと皆様からあの他にも募集していたことがあって、
はい、
今後、紹介してほしいライブハウスなどをね、うんうん、募集してたんですよ。はい、なので、ちょっとご紹介しようかなと思うんですが、うん、カズさんからいただいたのは、好きなライブハウスの一つは渋谷にあるセブンスフロア。
あ、
いいライブハウスです、は
い、いいですよね。
好きです。
はい、グランドピアノがあったり縦長なフロアも好きでなんか好き
、うん、赤いのも可愛いよね。
はい、そう、私もセブンスフロアはあのライブさせてもらったことが何度もあるので、
うん、
ここ最近はねちょっとねまだ出てないんですけれども、久しぶりにちょっと出たくなりましたね、
うん、
戻りたくなったそして先ほどのねそのガンさんが、北海道の方なので、うん、北海道のフライヤーパークですね、
よく聞きますね、はい、名前、うんうん、
こちら決して広くはないのですが今月23年を迎えた老舗、
うん、
マスターの宗さんの人柄に惚れています。普段は黒子に徹して物静かに出演者を見守りつつ時々演奏に加わりお客さんを楽しませてくれます。
へー、
素晴らしい、
はい、いいですね。
結構ライブハウスの方って、うん、演奏しれっとできたりしますよね。
そうなんですね。
なんか元ミュージシャンみたいな方も多いですよね、オーナーさん
で。
なるほど、
多いです、
うん、
なのでなんかフライヤーパークも私も行ったことあるんですけれどその時はね、うん、演奏してる姿見てないので、
うん、おー、じゃあ次はぜひ。
結構レアなのかな、
セッションやろうぜっつって
うん、うん、
そうですね、
聞いてますよっつって
サポート入ってよって言ったらやってくれるのかな、
良さげですよねそれも ね
ですね、
うん、
そしてあともう一個だけお伝えしようかなと思います。エスラピットさんから、これは東京ですね、グレープス北参道。
あ、
はい、こちらも
いいピアノがいい、
はい、グランドピアノがありアコースティックライブに似合う場所。
なんかすごいピアノなんでしょあれ。
そう、
はい、
ヴィンテージのスタインウェイ、
うん、
上品で大人の雰囲気でイタリアンレストランと遜色ありませんと、
うん、
ちなみに僕の個人的なお気に入りポイントは電車を見られるところ。
なるほど
見えたっけ。
見える、
あの
線路、線路が見えますね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
はい、山手線最強線湘南新宿ラインの電車を見ながらライブを楽しめるのが好きですと
最近相鉄線も走りますからねあそこ。あ、
そうですね、
そうなの。
そう
そう
そう、そうなんだ
そういう楽しみ方があったんです ね、 あの
ね
ガラス張りなんですよね、
うんうんうん、
そうそう、ガラス張りだから見えるんですよ、
うんうん、そうなんだ、
電車が。
そう、ま、明るいうちは見えますね。
席によるかな。
そう、寝る側でしか行ったことがないから、うん、客席側の景色をあんまり知らなかったです。
確かに、
そっかそっか、
こういうおつな楽しみ方もあるということで、うん、今回ねご紹介していただいた、ライブハウス、ライブバーが今後、ゲストで来てくれるのかどうかは、うん、またお楽しみにということになります。あっという間に駆け抜けてきましたけども番組ももう終盤。早い、
早いでしょ、
ね、
意外でしょ30分って。
もうそんな経っちゃった。
こんなですか。
少ないんですよ意外とな
のでちょっとねせっかくですからもう一曲今度はライブ音源をね、
うん、
かけたいなと思います。手前味噌で申し訳ないんですけれども、私の音源を一曲。
いやもう今日はそれ聞きに来ましたから、はい、僕
うん、聞いていただきましょう、
はい、
木下直子の2016年8月24日赤坂ブリッツで行われましたワンマンライブよりいつか見た夢の続きを。
今日は本当にありがとうございました。いつか見た夢の続きを。
早いものでもうエンディングになります。だんだんだんだん前のめりになって声がでかくなってきてしまったんですけれども
でも初回はそれぐらいがいいですよ。
本当ですか、
うん、声が出ないより全然その方が。
あ、まあ確かにそうですね。そうです、
緊張すると声が出ないんです。
あ、私だんだんだんだん楽しくなってきちゃって。
でしょ？
いいじゃん。
いいじゃないですか。
いやー、これがどんどんね、どうなっていくのか楽しみですけれども。
そうですよ。
はい。
これからどんどんどんどん成長する。
成長するはずの私なので。はい。はい、そろそろ次のゲストの発表と最後のご挨拶のお時間です。
お。
次回7月13日のゲストは大塚ライブバー丸のオーナー丸山クスさんです。
めっちゃご飯食べる人や。
めっちゃ体でかい人です。
そうですよね、はい、大丈夫かなこのスタジオ
ちょっとすごく狭く感じるかもしれません。
はい、
はい、メッセージはですね、番組公式ツイッターもまたはメールにて受け付けております。メールアドレスは、radiostar@musicbird.co.jp までお寄せください。公式ツイッターではゲストさんへのメッセージや質問、お店へのおすすめポイントなどを放送よりも早い段階で募集しております。ぜひフォローして情報をチェックしてください。またこの放送は公式ページからダウンロード配信もされます。 http://radiostar.tokyo http://radiostar.tokyo からぜひダウンロードしてください。今宵はアスナちゃん、DJ のびーさん、そしてみやたんさん、ありがとうございました。それでは皆様、また来週7月13日火曜日の夜25時にお会いいたしましょう。ありがとうございました。